シアレオのもしもしパイセン来ました、ありがとうございます。テンデレンデリンデンデンデンデンデンデレンデレンドゥン、じゃーん。だいぶバンド結成の先が長そうだな。
そうですね、
かき険しいね。ポロポロンという、はい、そうです、もしもしパイセンのコーナーです。ある経験をされている方をパイセンとお呼びして、その貴重な体験を電話でいろいろ聞いちゃおうというお時間でございます。はい、先週のパイセン覚えてますか。奇抜なイベント列車に乗ったパイセンと、ね、結果の NBC だっけ、はい、のあのニュース読んでる方が、
あと原野純子さんが、
あ、そうだ、はい、最高だったね。ああいうコネクトの仕方楽しかったなと思って。
本当ですね、
うん、今日も出てくんないから
ねえ、なんか何かあったら原野さん、
ね、ぜひよろしくお願いいたします。ね、ということでございますが、はい、今回のパイセンはこちらです。ご発注で大量に頼んじゃったパイセン、来たよ、
来ました、
大変なのが、
わー、みんな大変だね。
まあ大変だ、いや大変だったと思うよ、どういう方がいらっしゃるのか、ご発注、まあ話題になってることも多いのでね、皆さんもいろいろニュースもしてると思いますが、ご発注といえば全くシャレにならなかった出来事があったんですよ。うん、2005年みずほ証券 J コム株ご発注問題、覚えてます？
ちょっと私この時まだ小学生だったので、
まあそうだよね、僕もうっすらですけども、みずほ証券が東証マザーズの新規上場の J コム株について61万円で一株売りという注文、要は一株間で61万円で買えますよというのを入力しようと思ったら、1円で61万株売りと誤って入力、これ大変なことですよ。
はい、
だから、61万分の1の値段で売っちゃったってことですからね。
うわ、ものすごい安くたくさんにバンと売っちゃったってことですか。
もうそれはトレーダーの方は最高だぞ、
やった
やったぞみたいなことなんです。大変なことでございますが、しかも取り消し注文の投資システム障害で受け付けられず、取り消し注文がおよそ10分間で発行済み株式を大幅に上回る売買契約が成立、みずほ証券に400億円以上もの損害が出た問題。
うわ、
ビバンだよ、レベルで言うともう、もう無理、これは大変ですよ。でみずほ証券システムの不備で損害を受けたとして、東京証券取引所におよそ415億円の損害賠償を求めて訴えました。2015年最高裁判所は両者の上告を退ける判決を言い渡して、東京証券取引所はみずほ証券に対して損害賠償金およそ107億円の支払いを命じた東京高裁の判決が確定。当時株式市場大混乱、中にはこの騒動で利益を得た個人もいたらしいと。お、なんだ、1円なら買っちゃおうかな、
課長、お、うん、ラッキーって言って
20億円ぐらい儲け出してみ
て、ひゃひゃひゃひゃ、
お金が大好き
ひゃひゃひゃひゃ、数えられませんな
ねえ、裏で悲しんでる人いるとも思わず
でも怖いですね。
いや、そういうやっぱデジタルの怖さここだよ。現生はこういうことは絶対ないから、
そ
ちゃんとアナログで紙面でってのでこういうことはなりませんから、まあいうことがありましたが、まあこれは相当大変なことです。はい、J コム株ほどではありませんが、近年 SNS で話題になるのがスーパーマーケットやディスカウントストアなどの小売店のご発注です。でこの悲惨な、惨状を訴えてポップに在庫過多になってしまいました、お客様助けてくださいと訴えるタイプの方ね、いましたよね。
ありましたね。
発注担当者のミスで大量に仕入れてしまった商品を売り切るために消費者の同情を誘って買ってもらおうという手法で手法って言い方がそうだよ、もうこれしかないんだから
ねえ、
この手法でいきましょうなんて、そうは思って
た、それはもうご発注じゃないですね。
そうはそうですよ、発注なこれだ、本当にそういう風な形でなんとかと、SNS で広まって大量に商品を、まあ、じゃあ俺が買うよ、俺が助けるってことで完売になることもあって、ネット上は大体美談として受け止められていると、まあまあそう手法じゃないですよ、だから
手法じゃなくて
なくてということです。ただこういうことはね、あんま あってはいけないことで、店の発注方法が変化したために発注ミスが多くなったのではないかと言われてると、あ、なるほど、なんでこういうことになるのか、 ネットが普及する前、発注は電話やファクシミリで行うのが一般的。そりゃそうだよ、うんうん、大根を4個みたいな電話でお願いしますみたいなこと言います、はいはいはい、電話口で数を確認したり手書きの発注リストを送ったりしていたので、確認できるタイミングがあった分だけミスは今より少なかったということの可能性は、まあ、あるじゃん、まあ、普通に考えるそうです、
うん、そうですね。
ただネットが整備されてハンディーターミナルという端末で発注ができるようになり、現在スマホで行えるところも多くなってます。
へ、
私もコンビニでアルバイトしてたんで分かりますけども、まあ、どれぐらいか、もう本当コンビニのピッピってあとバッコードやるみたいな感じで、はいはいはい、いろいろレジの自分の商品ピッピってやって、そこで数を入力して発注する。
なんかこう品出しとかこうやってる方がピッピってなんか持ってらっしゃるんですよね。
あそこで在あの数をというようなことで入力をしていくと。だからその分ヒューマンエラーで入力ミスが起こりやすくなり、発注ミスが増えているのではないかという説。まあこれは多分にそうでしょうね。だからあのレジとかでさ、カードとかスイカでさ払うときに料金確認の上って言うけどさ、はいはいはい、あれ本当確認した方がいいと思うよ。
そうですね、
あれも店員さんが手で入力してるじゃない、結構うっかりは俺おそらくないけど、知らずに払っ、ね、あるよね。
そうですね、
一桁多いとか。
どうする、あの どうします、一桁少なかったら一桁
さすがお
金少なかった
一桁少なかったらどうしますか。
どうしますか、
はい、俺はねでもね結果言ってる。
いや私も言いますね、
言った方が気持ちいいよ、言わないとね。
もう一生だってなんかあのおにぎり、あのおにぎり
4円で買ったなみたいなね、
っていうのはやっぱりアルバイトしてると、そのレジ締めとかあるじゃないですか、あれって本当大変だから絶対言おうって思いますね、
うん、そうだね、うん、俺まだギリギリあの紙のカチャカチャカチャってあのインクの値段を貼ってる時代のコンビニだったから、
はいはいはいはい、
うん、だけども今はね大変ですよ、というようなミスが起きやすくなってから現代だからこそ起こりうるということで、ね、さあパイセンはいつの時代のご発注なんでしょうか。大変ですよこれ、ちょっと読ませていただきますけど、すでにだってもう滝さんな状況をからっとったからね、20年ぐらい前の話聞きました。
お
ガチャーンさん、58歳の女性の方です。今から20年ぐらい前のお話ですが、家の近所にあるスーパーマーケットで点々点ということで、さあどんなご発注でしょうか。ガッチャンパイセン、
はい、
あ
こんにちは、
ラジオネームガッチャンと申します。
あよろしくお願いしま す,
お願いします、
お願いします。ご発注したんですね。
はい、
ちょっと聞かせて。
当時私はですね、パートで、レジ打ちの仕事をしてたんですけれども、それとはまた別にパンの発注の仕事をしてたんですね。
レジ打ちと他にもう一業務、はい、
はい、でその日は特売日の前々日で、広告の品として、食パン6枚切り36斤、8枚切り24斤、合計60斤を発注したんです。
はいはいはいはい、はい。
で、発売日の、特売日なんですね、特売日の早朝、店長から携帯に電話があって、ちょっとその声が震えていて、一体どうなってるの？とりあえずお店に来てって言われて。
なるほど。ちなみにこの60斤っていうのは普段よりは多めなんですか？
全然多いですね。
あ、これ多いんだ。
はい、普段でしたらば12斤とかそれぐらいの単位ですか。
じゃあもう5倍ぐらい、まあ特売日だもんね、
うん
う
ん、
そうです、
はい、でそれでも震えてると店長
が。そうです、はい、で駆けつけてみると、店内に入りきれない食パンの山がちょっと積み上がってたんです。
ちょっと待ってください。60斤頼んだじゃないですか。60斤だって入るでしょ。
入りますよね。
ね、60斤のはずなのにあれと思ったんですけれども、そのね、パンの発注っていうのが各メーカーによって書式がちょっと異なるんですね。で、例えば A というメーカーなら、10斤頼みたかった場合、用紙に10って書くんですね。
まあなんかそんな、そうですね、はい、わかりました、
はい、で B というメーカーだと、1ロット、ロットっていうのは単位なんですけども、はい、1ロット頼むと12斤注文されるんですよ。
カートンみたいなもんだね、タバコで言うと1カートン、はいはい、12斤、はいはい、
で、はい、私は B というメーカーの注文するために、本当ならば5ロット、と書かなきゃいけなかったんですね。
ゴロット。
ゴロット。
はい、ゴロットで、はい、3ロット。
だから60斤だもんね、はい、そういうことか。
そうですね。はい。はい、6枚切り、2ロットの8枚切りを来る予定だったんですけども、うんうん、間違えて、そこのところを60ロット。うんうん
桁じゃないか単位間違えちゃった
単位が
大変だこれガッチャンさん
ガッチャンさん
結果何金
はい、なので店内には60ロット ×12 金合計720金の
720金
ちょっと待った見たことないぞ720金
そうです
もう
ね、あの店内に本当入りきれなくて、駐車場に何個も何個もケースが並んでるんですよ、でそこの隣にはしゃがみ込んだ店長が集まってて本当に申し訳ない思いをしました、
すごい
だか だから、もう大変な額だよ ね でどうするだってこれ賞味期限とかありますもんね食パン
そうなんですであの店長がですね近隣の店舗にあの系列店に連絡をしてくれてトラックが 3,4 台来て10個は持ってってくれたんですけど
何個ぐらい
何十個かですねでもやっぱその1店舗1店舗で何百も持ってってくれないので、多分50斤とか60斤とかそれぐらいだと思うんですけど
それでも普段の5倍ですもんね、スーパーで言うと
そうですね、はい、持ってってもらったんですけどもまだ店内には何百斤ものパンが残っていて
はい、はい、
それですぐに手書きで特売価格1斤70円っていう、
普段いくらぐらいですか
普段は1斤ねあのとと特売のとの値段が128円です、ね、
うわかなり安いですね
じゃあ普段の半額ぐらいだ普段だったら
そうなんですそれぐらいになってしまったんですけれども、はい、当日中に売り切ることはもちろんできず、翌日には1斤50円です、
まあそうだよね、してるあのよりはいいよね
そうですよ ね,
そうですねでもちろん私をはじめ各従業員さんたちが友達などにお願いをして買いに来てもらったんですけれども、なかなか売り切ることはできず5日目の朝残った30金ぐらいですかね、はい、パンは廃棄処分となってしまいました
いやでも頑張って売りましたねそれでも720
金から30までいったってことですもんね
だから690
さばいたんだ
すごいガッチャンさんみんな頑張りましたね
そうですねもうレジを打っていてパンを買ってないお客さんにパンはいかがですかパンはいかがですか
そりゃそうだよね
店長にやっぱ怒られました
いやもう怒るっていうよりも受け止められなかった
そうだよもうその先だ よ,
そうです
よ、ね、怒るまでも至ってないってことだよ、
そうですねなんか直視してくれることはなく、はい、でそのご発注のせいかどうだかはわからないんですけれども、その後そのスーパーが売れてしまった
。いやあ、来たくないその話がつらい。違う関係ないですよ。関係ないですよガチャさんそれは、ね、絶対関係ない。
これはこれ。
それは全然関係ないですよ。はい、どうですかその経験を受けてガチャさんは今は。
いや、今はですねでもまだ本当たまになんですけどもそのご発注した食パンの夢っていうのを見て。って目を覚まして、その時も本当に心臓がバクバクして嫌な汗かいて
うわ
二度とこんなことはないようにって思います
そうですね
この先はご発注はやっぱないですかさすがに
ないです
よかったいや
そうですねいやでも食パン一緒
高さで言うとどれぐらいですか720斤ってたと他に例えるとどれぐらいの量なんですかね大きさ
大きさはですね、普通の4トントラックにパンパンのが、
パンパンのパン、
2台ぐらいですかね。
うわー、すご
これね、送る側もおかしいと思ってくれてもよかったですよね、ガチャさんね、これね。
やったー、こんなに発注があって思ったんですかね。
今はね、先ほどもレオレオが言ってたみたいに、タブレットでやるので、多分数が多すぎると赤いエラーみたいなのがあるんですけども。当時は専用 の、 紙に書いてファックスってい う、 もうそういう子たちだったので、
そうか、
もう来たらはい、じゃあこちら、ね、ラッキー700個
いやもうこれはもう思い出していただくだけでもありがたかったです、ね、本当にありがとうございます、ガッチャンさん。
はい、いえいえ、どうもありがとうございます。
声が明るい方で助かりました。引き続きどうぞよろしくお願いします。
はい、これからもコネクト楽し
く、ありがとうございます。
ありがとうございます。
失礼いたします。
失礼いたします。
これはやばいね。
すごい、ちょっとパン4トントラックパンパンのパン、
パンパンのパン、
パンパンのパン、
パンパンのパン、なかなかないよ。
ちょっとクラクラしちゃいましたね。
すごいでございます。さあ、こんな感じでご発注をしてしまった、大量に頼んであったパイセン、もう一方いらっしゃいます、
はい、
ラジオネームアフロさんです。東京の男性の方です。土屋さん、石山さん、こんにちは。
こんにちは。
この度自分が主演する映画てんてんてん、
お俳優さん、
おお、どういうことですか。つながっております。ラジオネームアフロスパイセン、もしもし。
あ、もしもし、モロハのアフロと申します。
モロハの
アフロさん、
アフロさん、
あら、2人組ユニット、あら、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
あれ、かけるとこ間違えてませんか。大丈夫ですか。
いやいやいやいや、ご発注しまして。
ちょっと、あ、でギター、アコースティックギターとラップの、はい、あのユニットですよね。
あ、そうです。ノアというバンドのラップを担当しております、アフロと申します。
あ、かっこよく聞いてます。本当にかっこいい曲で、
ただちょっと待って、プロモーションじゃないですよ、このコーナーは。
いや、プロモーションにしたかったんですけど、ならなかった話です。
ちょっとじゃあ聞きますよ、どういうことですか、ちょっとお願いします。
いや、実はですね、さよならホヤマンという映画が一応明日公開なんですけど、はいはいはい、その映画のですね、はい、ポスターをですね、はい、250枚発注しようと思いましたら、はい、桁違いの2500枚
何ですか、なんで間違うんですか、そこ大事ですよこれ。
いや、それうち の、 そのベテラン の、 そのプロデューサーが発注したんですけど、なんか悲しいのが、なんかこのやっぱそのご発注でちょっと SNS でバズったりとかするじゃないですか。
はいはい。
なんかこれ SNS でそのご発注告知したら、なんか炎上商法だとやっぱ思われて
る。そうや、じゃあ、いや、そうだよ、そうですよ、きっとそういう風に思っちゃうと多いと思いますよ、う
ん、だから本当にそのご発注が発覚した時のそのプロデューサーのその狼狽ぶりをちょっと皆さんに見せなくて、本当は。
どんな感じでしたか。
ね、なんかやっぱそのベテランでやっぱり本当に一番最年長なんで、一応平成はこう保とうとしてるんですけど、はい、もうグラス持つ手が震えてて、
うわ、
だってあれ結構ね、大きいポスターですよね。サイズどれぐらいのポスターですか。
あ、もうサイズなんか両手広げてみたいな感じのサイズです。
あの本当に笑っていいともとかでこれ貼っといてみたいな大きいポスターですよね。
それです、それです。
それを
しかもですね、東北限定のポスターなんです。
東北限定の、
今アフロさん、今スタジオに持ってきてもらいましたよ。
ありがとうございます。これ、
はい、
2500枚のうちの2枚なのかな。これ
監督は石巻出身の方なんですね。
そうなんです、はい、なんでちょっと東北は、まあ、多めに250でいいでしょうみたいな。本当は、まあ、150でいいかなって言ってるとこ頑張って巻こうって250にしたんですよね。
はいはい。まあ、250はでもそれでも結構だね、経費と。でもそこに情熱を感じますよ、
その結構で紙もしっかりしていて印刷も綺麗で、
うん、紙質もいいですよ。
うん、
う
ん、
そうなんです。それが今倉庫にたくさん眠っております。
2500、
ちょっと待って、いや、これはでもどうするんですか。でもこれ、この先スーパーでパン売りましたけども、だポスターもどうしましょう、
ね、
いや、これね、本当売り物だったら炎上商法で売れるかもしれないんですけど、うん、これ売るものじゃないので、先週東北絆祭りっていうお祭りが中野であったんですけど、
はい、
そこでですね、来てくれた人に手配りで一生懸命配って、うん、で本当にぜひぜひ貼ってくださいってお渡しするんですけど、
うん、
1枚と思いきやこっそり2枚丸めて渡してくれ
そうね、丸めたらね、
そうですよね、
そう、数わかんないもんね、ちょっと重ずっしりするなと思ったら、そういうことが。
そうなんです、はい、で家に帰ったら2枚で、あ、これどうしようって、はい、きっと、まあ、その行きつけの飲み屋とかに貼ってくれたらいいななんていう未来を信じて、
だから今あれだ、スタジオに2枚あるんですけど、うちのスタッフの山川さんがそこに行ってもらってきたって言ってるので、1枚だと思ったら2枚入ってたって、こういうことですよね。
そういうことなんです。
おー、ありがとうございます。
まんまと。はあ、じゃあそれでもうほぼほぼじゃあ配り終えたと。
そうですね、ただその配り終えたとって、あの経費は返ってこないので、俺たちのその明日それこそ公開で、で、あさってですね、東北のその仙台とか石巻の方で、あの舞台挨拶があるんですけど、はい、僕らあの新幹線移動だと思ってたら、なんかレンタカーで車借りたらしいです。
おーっと。お
ー、だってこれの大体の値段分かりますけど、それなりにしますよ、やっぱ2500ってすごいことだ。
印刷物って結構高いですもんね、
いや
これ、その2500枚のポスターってどこに収納というか、
今あれです、あのプロデューサーの自宅です。
わお家に。
そうだ、やっぱ自分でやっぱり自分のミスは自分でケツを拭くと、いうことだ。そうか、映画さよならホヤマン、
はい、
これはどんな映画なんですか。
ねえ、ちょっとプロモーしたいです
ね。いやいや、これたまたま、これはそういう炎上商法じゃなく、個人的に気になっちゃったんで、さよならホヤマンってどういう映画なんですか。
初めて今ご発注してよかったと思います
どういう映画ですか、ホヤ。
ですね、ホヤっていう、こう、あの、
ちょっと独特のね、
ありますか。
僕ね、あります、
僕あんま得じゃないんですよ、ホヤが。
あ、そうなんですね。
不思議な味わいですよね。
あいつ、あの、幼体の時、こう、幼い頃は、こう、オタマジャクシみたいに海を泳ぐんですよ。でも、ここだっていう岩場を見つけて定着すると、脳みそがね、溶けてなくなるっていう。
すごい生態ですね。
すごいな、ホヤ。
生態なんです。で、これもしかしたら人もそうなんじゃないか。
こう
旅をして、ここでもないあそこでもないってこう迷ってる感は脳みそ持ってるけど、もうこれでいいんだ、ここなんだって思ってしまったら脳みそが溶けてなくなってしまうんじゃないか、っていうのを、モチーフにした作品で、結構このその家族だったりとか、まあ、こう人生の選択みたいなところをこう描いていくヒューマンなんですけど、ちょっとこのホヤマンね、ぜひちょっと調べてほしいんですけど、ちょっとビジュアルがね結構いかつくて、
あ、でもかっこいいですよ、あの坊主のね、あの男の人とか。
これホヤマン、この今ポスターだ、これね、アフロさんともう一方がいるのがホヤマンってこと。
あ、それはもうホヤマンじゃないです。
ホヤマンじゃない、
ホヤマン映ってないんだ、また別でいいんだよ、ホヤマン。
はい、ホヤマンはちょっとね、ぜひあの皆さん検索していただきたい。
はい、
あの、そう、ちょっと漁師が作った島おこしのためのキャラクターなんですね。
ああ、なるほどなるほどなるほど、そういうことか。
はい、なんかちょっとこう仮面、手作り仮面ライダーみたいな。
へ
え。でオレンジ色でなんかこうホヤのこう仮面みたいな。
はいはいはい、ね、結構ね、すごい。
ぱっと見ね、ちょっとこうハロウィンみたいな。
いや、そんな感じですよね。仮面ライダーの敵みたいな感じにはなりそうだな。
ちょっとこう頭がトゲトゲしている。
うん、そうなんです。
本当にホヤ。
うわー、今見ちゃった写真。うわ、ホヤだ。
そうなんです、はい。
インパクトありますけど。
でもヒューマンドラマですね。
はい。そう、そんなビジュアルなんです。ちょっと B 級だとちょっと思われがちなんですけど、内容しっかりしたあの人間ドラマなので。
音楽
そうですよ。ポスターのする数は A 級ですから。そもそもね。
しかも津田寛治さんも出演していたり、はい、あの音楽は大友義秀さんがご担当されてたり。い
や、全国公開なんですね、これね。
そうなんです、
うん、
全国で公開されますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。
ぜひというようなこと、ありがとうございます。
ご本人からまさかこんな。
いや、でもちょっとだから、いろんなところに貼られてる可能性ありますよね。2500だから、もしかしたらということでございます、
ぜひ見つけてください、
はい、ね、明日放送でございます。
TBS ラジオにもあの貼らせていただきます、
はい、
ありがとうございます、よろしくお願いします、
はい、
ありがとうございます。
じゃあ、すみません、お忙しいところありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました、
は
い、
引き続きどうぞよろしくお願いします。
はい、
今度僕にラップを教えてください。
あ、ぜひぜひ
お願いします。
ありがとうございます。
失礼いたします。
ありがとうございます。
失礼いたします。
すごいね、
いろんなドラマがありますね、ご発注って。
でもそこから、じゃあもう過去にはもう戻れないから、そこからどうするかの、またそれが人間味が出ていいね。それから先のさよならホヤマン、
ホヤマン、
ちょっと気になる方はぜひチェックしていただきたいと思います、
ね、
はい、はい、じゃあ、うん、じゃあ、まあ、じゃあ締めましょうかね。とりあえずこれでございます、ね、パイセン、こんな感じで毎週募集しております、
はい、
今募集しているパイセンはどんな 方でしょうか。
はい、何かのタイトルを2つ以上同時に持ったことがあるパイセン、うん、ティッシュ配りのバイトで配るのがめちゃくちゃうまかったパイセン、
はい、
そして新たに、うん、飼っていた鳥が逃げて随分後になって帰ってきたパイセン。
いやいやそうね、
うん、
あっちはね、
ね
これは結構あるんじゃないの。
私も、ね、俺鳥飼ったんだよ。あの実はちょっと鳥を逃がしてしまったことがあって、うん、中学生の時に、うん、なんですけど帰ってこなかったな。
あそう
だからね帰ってきた鳥の話聞きたい。
なんかあるよね、なんか戻ってくる本能みたいなのがあるんでしょ、うん、俺全然詳しくない。
基礎本能が、ね、あるらしいですけど。
じゃあちょっとこれはぜひ聞かせてください。よろしくお願いします。はい、はい、
そしてリスナーの皆さんのお話を聞いてみたいパイセンの案も募集しています。懸命にパイセンと書いてconnect@tbs.co.jp connect@tbs.co.jp までメールをください。
はい、
ここで一曲、モロハのアフロさん主演映画、うん、さよならホヤマンの主題歌、ボガンボスで憧れの地へ。
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨子平成、毎週金曜日更新。